特集、短歌が人をつなぐ。短歌のふるさとに生きる赤彦の精神。塩尻はかつて多くの歌人が集まった近代短歌のふるさとです。今回は塩尻の短歌に影響を与えた島木赤彦に光を当て、過去から今、そして未来につながる塩尻の短歌についてお伝えします。歌人島木赤彦、明治9年から大正15年、諏訪郡上諏訪村、現諏訪市出身。本名、久保田俊彦。明治27年、長野師範学校、現信州大学教育学部に入り、この頃から万葉集の研究をしたり、新しい歌風を読み始めたりした。長野師範学校を卒業後、北安住郡池田藍染小学校や諏訪郡玉川小学校で教師となり、同時に短歌作りも盛んに行った。明治42年には広岡小学校に校長として赴任し、街道沿いの大竹、通称牛屋に下宿し、多くの人と交流。2年間という短い期間だったが、赤彦自身の歌人としての基礎が作られたと言っても過言ではない。赤彦の短歌の特徴は寂寥感、寂しさ、わびしさにあると言われている。短歌作りを鍛錬道として、味噌一文字の短歌を磨き上げていくように作った。近代短歌のふるさと塩尻。塩尻は明治大正期に太田瑞穂や和歌山紀子など多くの歌人を輩出し、近代短歌のふるさとと言われています。歌人たちは短歌に生涯をかけ、自然豊かなこの地に集い、共に感性を磨き合いながら創作活動を展開し、優れた作品を数多く生み出しました。近代短歌の一派を担った島木赤彦も、短歌と教育を通じて塩尻と深く関わった一人です。塩尻に根付いた赤彦の教え。赤彦と塩尻の関わりは、明治42年、赤彦が広岡小学校長として赴任した時から始まります。赤彦は当初、広岡の土地に馴染めず、広岡村民にもあまり知られていませんでした。しかし、広岡小学校児童の個性を伸ばすための授業改革や、新しい校訓の制定などにより、子どもたちの人格形成に尽力。また、下宿先、牛屋に村の青年や若い教師たちを招き、古典や短歌についての勉強会を開いたことで、赤彦の人柄が次第に理解されるようになりました。さらに、赤彦と交流することで、村内にも短歌を愛好する人が増え、赤彦の教えは地域に根付いていきました。赤彦が広岡を去った後も、その教えは地域の住民に受け継がれていきました。戦後には、広岡に元気と誇りを取り戻す動きとして、ふるさとにゆかりのある偉大な歌人の歌碑が立ち始め、昭和26年に赤彦歌碑が建てられました。赤彦が広岡にいた約2年という短い赴任期間が、後世の多くの人々に短歌の文化を浸透させました。受け継がれる短歌の文化。その後も塩尻では、短歌の里にふさわしい町づくりを進めています。昭和50年には、本市にゆかりのある女流歌人の歌碑が立ち、平成4年に短歌館が開館しました。また、毎年、全国短歌フォーラム in 塩尻を開催するなど、塩尻から短歌の文化を全国に発信しています。今も地域に根付く、短歌を愛する心、短歌に魅了された人々が短歌作りの文化を受け継いでいます。瑞穂と赤彦。歌人、太田瑞穂。明治9年から昭和30年。 広岡村、現広岡原新田区出身で、島木赤彦とは長野師範学校時代の同級生。当時から交流があった二人は互いに切磋琢磨し、短歌の道を極めていく。赤彦が広岡小学校長になった頃、瑞穂は東京で歌人、研究者の道を歩み始め、大正4年には短歌詩、長音を創刊。赤彦も瑞穂も歌人として活躍しながら、塩尻の人々に短歌の魅力を伝え、短歌のふるさと塩尻の中心人物として、地域の文化に大きな影響を及ぼした。太田瑞穂さんの写真があります。島木赤彦宮居、牛屋の公開が始まりました。島木赤彦宮居は、建物を所有していた太田家の屋号にちなみ、牛屋と呼ばれており、現在国の登録有形文化財に登録されています。もともとは善光寺街道沿いにありましたが、本誌に寄贈され、3月に塩尻短歌館横の可比公園に移築されました。4月から一般公開も始まっています。公開時間、午前9時から午後4時30分。受付、塩尻短歌館。入館料300円。中学生以下は無料。短歌館にも入館できます。休館日、月曜日、祝日の翌日。写真、歌碑には表紙で紹介した赤彦の短歌が刻まれています。いささかの水に移ろう夕映えに、な、洗う手元、明るみにけり。柿の村人。柿の村人とは赤彦の筆名です。写真終わり。短歌に触れて表す。島木赤彦が残した教えや短歌の文化は、今もなお、塩尻の地に残されています。赤彦の教えを受け継ぐ、広岡小学校の短歌の取り組みを紹介します。日常生活に溶け込む短歌。広岡小学校では、1年生から短歌を作る学習が始まり、高学年では広岡の短歌の歴史を学ぶなど、6年間を通して深く短歌に触れ、日常生活の中で身近なものとなっています。中でも特徴的なものが、新学期に配布される短歌を書き溜めていく短歌帳です。児童たちは授業や宿題で出題されたテーマに沿って、自分が感じたことを歌にして短歌帳などにしたためています。子供たちが読んだ歌は、感情の一瞬一瞬を捉え、その時感じた素直な気持ちを、みそ一文字で表していて、表現力や健やかな心が育まれています。楽しみながら短歌を作る。コロナ禍以前は、毎年、秋に開催されていた全国短歌フォーラム in 塩尻に合わせて、校内短歌フォーラムを開催していました。校内で投稿歌を募集し、塩尻短歌館の指導員や地域の短歌愛好者が選考・歌評を行い、優秀作品は全校児童の前で表彰されます。この2年間は新型コロナウイルス感染症の影響で開催できませんでした。しかし、このフォーラムに代わり、小学校独自で短歌の日を作り、短歌の学習を進めています。短歌の日は、塩尻短歌館の指導員を講師として招き、楽しみながら短歌作りの基礎を学びます。より深く感じながら歌を作成できるため、普段の授業よりも自由で面白い短歌が生まれます。赤彦の教えを未来へ。広岡小学校の学校教育目標。正しく、強く、美しくは、新校訓、小前回冒頭の、我らが、学校に学ぶは、正しく、強く、美しき心を縁がためなり、から生まれ、今でも子供たちの生活の基本となっています。また、 児童会のことを小善会と呼び、赤彦が制定した自ら進んで良いことをする教えをもとに活動しています。赤彦が残した精神や短歌作りの心は100年以上経ってもその光は失われず、子供たちに引き継がれています。短歌で思い出を残す小善会短歌委員会、村口二遊さん、片石、増沢瑠奈さん、原新田、小室圭司さん、野村。短歌委員会では2ヶ月ごとテーマを決め、昇降口に設置した短歌ポストで全校児童から短歌を募ります。約600首の中から委員が気に入った作品に印をつけながら掲示しています。短歌を作ることは難しいです。しかしできた時には達成感があり、今では作文を作るより抵抗なく短歌作りに取り組めます。思い出を短歌で形にできることが短歌の良いところだと思うので、これからも作り続けていきたいです。写真が2枚あります。1枚目、新学期が始まり1年間の抱負を短歌にしたため廊下に掲示しています。2枚目、全校児童の短歌を年度ごと歌集にして大切に保存しています。写真終わり。第36回全国短歌フォーラム in 塩尻。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため会場での大会は行いませんが、投稿歌の募集、選考などは行います。皆さんからの投稿を心よりお待ちしています。題詠のテーマ、電話。投稿数、自由題1首、題詠歌1首の合計2首。投稿方法、投稿用紙を郵送。募集要項をご希望の人は事務局までご連絡ください。インターネットから投稿、短歌フォーラムホームページ内の投稿フォームからご投稿ください。投稿料1000円、1種でも2種でも同額。お支払い方法、次のいずれか、ゆうちょ銀行、郵便局の払い込み取扱表でのお振り込み。加入者名、全国短歌フォーラム実行委員会。口座記号番号、00560-6-83649。ゆうちょ銀行の定額小為替を作品に同封して郵送。投稿締め切り日、6月17日金曜日。短歌フォーラム事業について意見を募集。地域文化である短歌を中心とした事業について、皆さんのニーズを反映させていくことを目的としています。回答方法、短歌フォーラムホームページからご回答ください。回答締め切り日、6月17日金曜日。問い合わせ先、社会教育スポーツ課、社会教育係。直通電話、0263-52-0903。短歌の里、ふるさとを後世に残す。塩尻短歌館長、勝野正文。塩尻短歌館が開館して30年。この間、地元の原新田区をはじめ、短歌館協力会や市民の皆さんに支えられて今日を迎えることができました。明治元年に建てられ、154歳となる古民家を保存するため、この地にゆかりのある歌人たちが築いた文化を継承する場として、また全国的にも珍しい短歌の博物館として、短歌館は大切な役割を果たしています。今年3月には元広岡小学校長の島木赤彦が暮らしていた島木赤彦宮居牛屋が花碑公園に移築されました。著名な講師を招いて行う塩尻短歌大学や広岡夏祭り灯籠短歌大会に向けた短歌の募集、競技かるたの入り口となる100人一首入門講座、 短歌館を会場として行うコンサートなど、様々な催しを行いながら、短歌の学習や普及活動を行っています。これからも短歌のふるさとの象徴としての役割を果たしていきたいと思います。市民の皆さんにはお気軽に短歌館に足を運んでいただければ幸いです。問い合わせ先、塩尻短歌館。電話 0263-53-7171。 特集、短歌が人をつなぐでした。